耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡神のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今年2023年記念の年を迎えるものというのがいくつかあります。例えば STV の系列局であります日本テレビ70周年なんですって、東京タワー65周年、人生ゲーム55周年、そして東京ディズニーリゾートは40周年を迎えるという、そんな年なんですね。そんな中、今年30周年を迎えるのがサッカー J リーグです。ワールドカップに出るにはサッカーのプロ化が絶対必要であるということから立ち上げられた、野球に次いで日本で新設されたリーグ、プロリーグでしたが、この時まだ一度もワールドカップ出場を果たしていなかった日本に対して、生きた教材として世界の舞台を知るサッカー選手、立ち上げの時から何人か参加していたんです。代表的な選手は後に日本代表監督にもなります元ブラジル代表のジーコさんですね、
はい、
プロとは何たるかを身をもって教えてくれた選手。当時の住友金属だったかなに入った時に、全然プロの意識を持った選手がいなくて、もう結構ね厳しく指導したということは残ってるそうなんですね、
はい、
さらに西ドイツ代表としてワールドカップ優勝1回、準優勝2回の輝かしいキャリアを持つピエール・リトバルスキーさんもそうでした。その J リーグ2年目となる1994年から浦和レッズに加入して、世界のディフェンダーレベルというのを J リーグにもたらしてくれたのが、今日1月24日62歳のお誕生日を迎えるギド・ブッフバルトさんです。ギド・ブッフバルト、本名ギド・ウルリッヒ・ブッドバルフト、ブッフバルトさん、1961年1月24日生まれ、ドイツ出身のサッカー指導者で元サッカー選手、元ドイツ代表のディフェンダーとして活躍されました。1969年8歳の時にシュポルト・ペライン、ヴァンパイルに入団、サッカーを始めます。子供の頃から身長が高かったためポジションはフォワードだったんですが、17歳の時にボランチに転向。1978年18歳の時にはドイツ2部のシュツットガルターキッカーズと契約、プロデビューを果たします。で、入団1年目からレギュラーとして活躍し、守備的な選手ながら2年目にはリーグ8得点をマーク、攻撃的センスの片鱗を覗かせます。すると1980年西ドイツ U21 代表に選出され、1983年にはドイツ一部のシュツットガルトに移籍を果たします。このシュツットガルトには11シーズン在籍、ボランチやセンターバックとして活躍して2度のリーグ優勝を経験するなど活躍しました。で、その活躍が認められて1984年西ドイツ代表に初選出されますと、90年94年と2大会連続でワールドカップに出場するなど、長く代表選手としても活躍されます。中でも主力手として臨んだ1990年のワールドカップイタリア大会決勝戦のアルゼンチン戦で、当時のエースマラドーナさんを徹底的に封じ込めることに成功します。
はい、
結果西ドイツは優勝するんですね、この時ね。で、あのマラドーナさんって、あのメッシが活躍した時にマラドーナ以来っていうの結構聞いたでしょ、
はい、
それでその凄さが分かったでしょ、
うん、
ね、そのワールドカップ90年の大会でしたけれども、そこでバッチリ抑えたというディフェンダーでした。あの結局ですね、この大会こそ得点王で後にジュビル磐田に入団するスキラッチさんに MVP は譲ったんですが、影の MVP と称えられるそんな活躍だったんですね。結局ブッフバルトさんはドイツ代表として76試合に出場、ドイツブンデスリーガーでは325試合に出場するなど、ドイツの代表的なプレイヤーとして活躍しました。そんなブッフバルトさん、93年から94年シーズンもシュツットガルトで主力として活躍していたんですが、 J リーグ浦和レッズからオファーを受けてシーズン途中からの入団を決意、日本にやってきます。そしてついに94年 J リーグセカンドステージ第1節横浜マリノス戦で日本デビューということになりました。ただそのデビュー戦は0対戦で敗北を喫してしまいます。そして第2節からはセンターバックに入りまして、田口義成さん、チョ・キジェさんらと強力なディフェンスラインを形成。 あの今では J リーグ屈指のビッグクラブとなった浦和ですので、うん、近年の浦和しか知らないサポーターの方にはにわかには信じられない話なんですけど、 J リーグできた当初の浦和弱かったんです。
あ、そうだったんですね。
失点数も最多で J リーグのお荷物っていうですね、不名誉な言われようだったんですよ、
はい、
あの浦和がですよ、うん、ただそんな浦和レッズを見事に安定させる活躍をブッフバルトさん見せたんですね。第7節横浜フリューゲル戦では試合終了間際に劇的な決勝点をマーク。ブンデスリーガー時代から高い評価だった攻撃センスも日本のサポーターに見せます。結果来日初年度の94年シーズンは最終戦の途中出場を除き、途中交代を除きフル出場。レッズの守備を前の年より見違えるように安定させることに成功したんです。そして翌年95年今度はドイツ人監督であるホルガー・オジェックさんが指揮官に就任するとブッフバルトさんますます活躍を見せます。3バックの中央で起用されると相手の攻撃の芽を摘み積極的なオーバーラップを見せてビルドアップの中心として活躍。この安定した活躍の影響もあって当時の浦和の攻撃陣バイン選手、福田正博選手、岡野正幸選手、野人ですねという面々が輝きを見せてファーストステージ終盤には6連勝を記録、3位に入り込むなどお荷物からの脱却に大きく貢献します。後半のセカンドステージも開幕戦でゴールを決めて序盤から4連勝、飛躍を期待されたんですが中盤で7連敗記録するなど失速、最終的に8位となりましたが年間成績では4位に入ってブッフバルトさん J リーグベストイレブンに選出されております。翌96年も中心選手として活躍、年間順位6位だったもののリーグ最少の31失点に抑える活躍を見せこの年もベストイレブンに選出。さらに翌97年シーズンは推定年俸1億2000万円で契約を更改、チームの大黒柱として圧倒的な存在感だったブッフバルトさん36歳という年齢にもかかわらず体力的な衰えを見せずフル出場を続けチームを牽引します。ただ相変わらずチームはこのシーズンも優勝戦線に絡むことはできず年間10位という成績となり浦和を退団で、その退団セレモニーにはですねブッフバルトさん、
はい、
白馬に乗って登場。
え
当時外国人選手の大々的な退団セレモニー非常に珍しい時代だったんですが、いかにチームにそしてサポーターに惜しまれたのかがよくわかるエピソードですよね。
そうですね、本当王子様みたいですね。
そうです、だ特別な選手だったということがわかりますよね、うん。そしてブッフバルトさんが帰国するとですね99年浦和レッズはついに J1 年間順位で16チーム中15位となり屈辱の J2 降格となってしまうんです。なんとか1年で J1 最昇格を果たすもののその後浦和は2001年10位、2002年11位、優勝争いには程遠い順位でした。そんな浦和にブッフバルトさん戻ってきたのが2002年、この年から浦和レッズのテクニカルディレクターを務めると2003年には6位、2004年からはついに監督を務めてその年2位、そして翌2005年には天皇杯で優勝、リーグ戦でも2位という好成績を収めてついに2006年にはリーグ優勝、天皇杯で優勝、これが浦和レッズ史上初の優勝、元 J リーガーの監督としても初めての優勝という快挙を成し遂げるんですね、
はい。
でこの年ブッフバルトさん年間最優秀監督賞も受賞しています。あのメンバー聞いたらですねなるほどって納得するんです。この年田中マルクス・トゥーリオさんですとか小野伸二さん、長谷部誠さん、まあ、日本代表となる選手を中心として戦ったという非常に戦力も充実していたそんな年だったんですね。かつてお荷物とまで言われたチームを自らのプレーで鼓舞して監督として率いると優勝に導くというまさに浦和レッズの歴史の中で欠かすことができない存在がブッフバルトさんということが言えるんですね、
はい。
そして2019年には J リーググローバルアンバサダーにも就任、先のワールドカップでは予選敗退したドイツに対し厳しい意見を述べる一方で日本サッカーへの賛辞のコメントもブッフバルトさん出してくれました。つまりですよ、ブッフバルトさんがあの日まだワールドカップに出ていない J リーグ日本のサッカーに来て世界のサッカーを教えて、その日本は去年母国ドイツを上回る成績をワールドカップの舞台で出したという、もう日本サッカーの功労者と言っても過言ではない一人だと、
いや、そうですね、
言えますね。今日は日本のサッカーに世界を教えてくれたギド・ブッフバルトさんご紹介しました。